ちに感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社トービ代表取締役染谷幸寛です。
同じく角田千恵美です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。今日もよろしくお願いします。さて、今日もですね、特別ゲストをお迎えしております。もう今日6回目のご登場ということで、もう本当にレギュラーとして、ね、この番組に来ていただけるんじゃないかという気もしておりますが、本当に話が、まあ、尽きない上に濃いお話、ここまでしてまいりました。改めてご紹介します。株式会社キュアエッセンス代表取締役、宿原澄子さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
でも葬儀業界で、まあ、今は主に教育の、ね、現場に携わっていらっしゃるということですが、活躍されている宿原さんなんですが、今日は、まあ、染谷社長と、そして、角田取締役もお迎えして、ぜひこう葬儀事情全体的な、そのあたりについて、またもしかしたら白熱するかもしれませんが、ちょっと語り合っていただけたらなぁと思います。
はい、うん、ありがとうございます。隙間時間に、また、こう、いろんな話をしてるんですけれども、そこはちょっと皆様に申し訳ございません。お話しするようなことができないので、本当失礼してるなっていうふうに思うんですけれども、全体の葬儀事情っていうことで、宿原さんの方にもお伺いをさせていただきたいなというふうに思っておるんですけれども、特に今回個人様の状態が、まあ、コロナ禍以降、うちにそのご安置される方も、こう、病院のこう、処置事情っていうんですかね、によっても、違うかなっていうふうな感じはしてるんですけれども、エンバーマーにとって、こう、一番こう、難しい処置とか、っていうと何かありますか？
基本的にエンバーマーの方たちっていうのはある程度その体の状態、腐敗進行が、ある程度進んでしまうと本来はエンバーミングはしないというふうに言われているんですよね、はい、ただエンバーマーが直接お客様とお話をするわけではなく、まあ、総裁ディレクター担当者がお客様と話をしてエンバーミングをっていうことになるので、なんかその辺の事情がやはりきちんとできてないかなというのは、その総裁ディレクターの方がエンバーミングはこのお客様にとって必要なのかとか必要じゃないのかっていうことよりもやっぱりエンバーありきみたいな形にとってきてしまうと、中にはもう状態がすごい悪いのにエンバーミングをっていうことで、センターの方でやはりそれがえっていうことになってしまうこともたまにある。
できないっていうのは、その腐敗進行だけです、できないっていうか、こう処置が難しいっていうのは腐敗進行だけですか、それとも検視であったりですとか、特別な死因であったりですとか、先ほど前回で急性動脈、大動脈解離っていう話もありましたけども、はい、そういうのだと難しいとかっていうところは何かあるんですか？
ですね、まあ、血管の中に、まあ、薬品を入れていくわけなので、血管はもう脆い状態になってしまっている。そうすると、体全体にはやはり薬品が回らないんですよね。なので、何パーセント以上の腐敗が進んでいると、やっぱりちょっともう血管が、損壊しているからできないということで、逆に言うとお腹にだけちょっと薬品を入れるという、方法は取ります。はい、そこはできるんですが、うん、あとは、解放剤で、ひどい状態で解放されていても、むしろ縫合がひどかったりすると、エンバーマーで一回全部ほどいて、きれいに塗り直したりもするので、そこの部分はいいかなとは思います。
それで、こう、一般的に言われているのは、50日、大丈夫ですよっていうふうに言われてますけれども、はい、うん、そういった方も、その処置をすれば50日、ざっくりですけど50日はある程度安定期間というふうに考えられるものなんですか？
1回やって50日何もしないで大丈夫かっていうと、その間にメンテナンスは必要にはなってきますね。 海外だと本当に半年とか1年とか、はい、身元がわからない状態なので、うん、その何かのメンテナンスをしてっていうのが実際あって、で私の友人で海外で円盤見をやってた友人がいるんですけれども、彼女はハワイだったかな、で彼女も言ってたのが、結構わずかで期間、本当に1年近くとかだけれども、その間に何かのメンテナンスしなければいけないので、メンテナンスすればするほど皮膚が硬くなるんですよ。ただ日本はもう本当に50日っていうのはいろいろなやっぱり規制をかけておかないといけないからなんですけれども、
その硬くなってしまったっていうのは、うん、こうマックスで硬くなる、もうこれ以上硬くならないっていうマックス値みたいのはあるんですか？
そうですね、マックスは本当に触ったら石みたいな
石、
なんかこう弾力というよりももう本当に硬いみたいな感じです、ね。
それ以上メンテナンスっていうと、もう何かできるっていうところはあるんです。何かこうシリコンを入れて顔の形を形成したりだとか。
そうですね、やはり何回かやっていて、確かに皮膚が硬くなりますけれども、うん、少し痩せてきたりするので、そこはやはりメンテナンスが必要になってきますね、うん。
そうすると ある程度その何十年とかっていう期間で、個人様を安定してメンテナンスをすれば安定して、うん、そのままの状態を保つということは可能だと。
そうですね、あとは湿度と温度の問題があります。なので中国とか韓国は、中国だと毛沢東とか、はい、そのまままだ保存されているので、うん、あれもメンテナンスをしてるし、ガラスケースの中に入っているので、あれはちゃんと温度と湿度をきちんと調整して、はい、で実際エンバーしなくても今湿度がすごく高くなってきてるじゃないですか、日本。なので湿度が高くなればなるほど腐敗するのが早くなるで、
うん
うん、っていうのはあるので、そこもねすごく気をつけなければいけないところなんですが、うんうん、そうですね、なんかもう業界全体もう一回ちょっとご遺体亡くなった方の状態のことについては、うん、その大川さんたちはもう本当にそれを専門的にやってらっしゃるので分かってらっしゃるとは思うんですけど、なんか葬儀社さんでも温度と湿度の関係とかって言っても、うん、湿度とか関係あるのっていう方もまだいらっしゃるので、うん、なんかそこをきちんとやっぱり勉強していただきたいなっていうのは私は、はい、思ってます。
そうそう、いやいや最近の装備事情ですね、そうですね、最近装備事情今ちょっと聞いてて聞き入っちゃったんですけど、うん、湿度はやっぱり私たちも結構前から気にしていて、どんなに冷やしても状態は悪くなるの でこれって何だろうって考えた時に、やっぱり湿度の関係がどうしてもあるなっていうところ、うん、そうするとやっぱりスキンスリップも始まりますし、皮がめくれてしまったりとか、うん、そういうことも起こっていくので、まあ、水分は過剰にありすぎると亡くなった人の体はとても状態の悪化につながるっていうのは、ただその私たちもやっていく中でのことなので、なぜそうなんだろう、どうしてそうなんだろうっていうのをこう漠然と肌感で感じながらやるので、バックヤードがなさすぎるんですよね。そういう意味ではまだまだ勉強が必要だろうなっていうことだったりはしますよね。でそういう中でやっぱ私たちもそうですけど、塾原さんも保湿大事だよねって、乾燥しても状態悪くなるわけで、なんかそういうことをこうもっともっとやっぱり実際に現場でやってる人たちは知っていかないといけないなっていうのと、現場でやってる人たちだけではなくてご家族の方々もやっぱりご自宅で自分のことを自分の大切な人たちを守ったりする場合には必要なね知識だなっていうふうに、風も良くないとか、例えば冷やすためにクーラーとか扇風機とかかけますけど、それも状態悪化につながるっていう、
本当ですか、
すごいやっぱり亡くなっている人の体ってすごい繊細なんですよね。でもよく考えてみたら、寒いなと思ったら 私たちも風邪をひくじゃないですか、はい、ちょっと生きてる人とは起こることが変わりますけど、うん、やっぱり過剰に何かをがあったり過剰に何かをしてしまったりすると、うん、そういう個人様の悪環境になるっていうのは確かだなっていうことなんです。これはなんか最近の葬儀事情とは違う、うん、
これちょっと分からないところがあるんですけど、はい、こうエンバーミングをされた方っていうのは、ちょっとその一般っていうのかな、ドライアイスで何日間か安置した人が火葬するのと、骨量が違って出てくるよっていう話も聞いたことがあるんですけれども、そんな話で聞いたことあります？
いや、そこまでは変わら
ないですね。なんか一時期そのエンバーミングをすると、骨量が少し落ちるんじゃないかなっていうような話を自分の中では聞いたことがあったので、うん、今日来る機会にちょっと聞いてみようかなというふうに思ってはいたんですけど、
私の周りのエンバーミングは本番も確かに欲しいけど、そこまでのあれはない
ない、うん、じゃあこれは自分の中でこう、あ、そうだったのかなっていうふうに思っているところがあったので、
なんか骨まで影響あるっていうのを考えづらい感じですね。
うん、
そうですね。でも今ちょうど住谷社長がおっしゃってくださった、うん、今までってその亡くなった方の、例えば医療の方だとなんかこう医療的な処置とか、うん、いろんな亡くなる方のケースでちゃんと結果としてエビデンスっていうので残していくんですけど、うん、亡くなった方に関しては今までってなんかもうそこで完結なので結構症例とかって残してきてないんですよね。でもこれから絶対必要な部分なので、
うん、絶対必要ですね、
うん、本当にエビデンスですね。だから、うん、現場体感覚で現場をやるので何にも残ってない
ですね。あプラス葬儀業界ならではって言っちゃうとあれなのかな、なんかそういう、
そうなんです、それが蓄積できてない
感覚で皆様やってきた歴史が、
うん、日報はね確かにあるんですけど、うん、でもその時の経験値から来るこういう状態とか症例とかっていうの、まあ、今でこそ私たちも写真に残したりいろいろやりますけれど、その前段とかは全然やはりなくって、あ、終わった、葬儀が終わった、火葬まで終わった、よかったねちゃんちゃんみたいなところがあった。
どんどん引き継いでいくにあたってはすごくそこは
重要な、
そうですね、本当に一つ一つブロックをこう作っていかないといけないっていうところは、ものすごく塾原さんともお話しさせていただく中で、後の人たちにどう受け継いで同じだけの労力と時間をかけさせるわけにはいかないっていう、
今そのテキストとかにまとめていらっしゃる作業もね、塾原さんもそうだし、ボビさんでも進めてらっしゃるわけですもんね。
そうですね、うん、教えることもこれからどんどん社内以外でも踊りたい方が出てくるじゃないですか、出てきてると思うんですが、私もこうずっとやっぱりやっていて、その方が現場で実際に施術をするときの質問状が来るんですけど、なんか内容がだんだん医療に近い質問内容になってきてるんですよ。うん、いや、それ私に聞くんですかみたいな内容だったりするんですけど、わからないのは気持ち悪いので、じゃあ、今私わからないけど、ちょっと調べてみるねっていう、なんかもう癖になっちゃってて、なんか医療関係者だったりとか、あと、もう今ネットで、ある程度のところの方が掘り下げで調べられるので、はいはい、そうすると症例で例えばこういう薬を長く使ってると皮膚にこういう影響出てくるとか、あ、だからこうなってるんだっていう推測ができるんですよ。でそれをもうこの間からまとめ始めたら頭痛くなってきて、だからもう絶対これ膨大な量になると思うんですけど、でもその病気で使ってる薬によって死後変化こう影響が出るっていうのがある程度分かってれば、そこを早めに抑えることができるんじゃないかな。
でもそうなってくると医療関係者とタッグ組まないと難しいですよね。そうなんですよね。
深掘りしていくと止めどもなく量になってくるんですよね。すんごい量になってくるんですよ、調べ始めると。
そうなんです。それをまとめる、うん、あ、でもそれが次の世代のためにはというところでは、でね、なんかね、今日その葬儀事情というお話からエンバーミング、またなんかすごく深い、ね、深いね、お話を伺うことができて、
はでも本当にあのどんどん良くなっていってますよね。昔私たちエンバーミング、あの海外から来るエンバーミングの方がエンバーミングされて帰ってくる個人様が多かったので、うん、まあ体中、うん、すごい液体でもう目はしばしばするしみたいな、うん、そんな状態の個人様が海外からいらっしゃるっていうのが結構多かったんですけど、うん、もう日本であのエンバーミングをされるようになって、もう最初の頃はね、ともかく、もう最近はとても綺麗な個人様が増えられて、本当に技術としてはとても上がって、もう本当に一日一日上がってらっしゃるんだなというのはよくわかりますね。あのとても
そうですね。で、今あの、ちょうど現在の葬儀事情っていう話に縁がつながるんですけれども、ただ一方で私、ちょっとそのなんだろう、エンバーミング自体は技術は上がってきてるんですが、そこを進めていく、例えばその葬儀担当者がもうちょっと勉強必要だなって思ってる部分があって、そこがやっぱ合致してないんですよね。
個々になってしまってるんですか。
だから本当にエンバーミングの良さとメリット、デメリットって何でもあると思うので、むしろデメリットを知ってるからメリットも見えるけど、うん、でもこういうケースもいくらエンバーやってもやっぱりもう 100% ではないので、うんうん、だから最初は、担当者の方がこれはエンバーミングしないで、むしろお母さんにお願いした方がいいんじゃないかと、なんかそこの判断がすごくかかってるな、なんかそこの教育をなんかもう一度見直していかないといけないのかなって私はすごい思ってます。
研修の一番最初にあるのはその個人様の見方、初見をどういうふうに見るんだっていうところを、やっぱり一番こう見方が違うっていうことをやっぱり指摘はするんですけど、
あのちゃんと見れてドライアイスですけど、うん、まあ、それがドライアイスとエンバーミングだって、ドライアイス当てないでいいので、まあ、そういう意味ではものすごく技術なんですけど、うん、でもドライアイスでも1週間10日ぐらいはあのきちんと初見から追って見ていくと持ちますからね、ご先祖って、うん、もう本当に綺麗な状態で出発していってくださるので、うん、なんかそれもあのそれこそ担当者レベル、農家の会社の担当者レベルになっちゃったり、農家の会社のレベルになっちゃったりするんですけどね、うん、だからエンバーもいいけれど、もちろんエンバーじゃなく農家っていうそちらでも守れることもあって、だから融合してやっぱりやっていくっていうことが、あのと一般の方も、あの葬儀者様もそうですけど、一般の方もあの勧められたらやるではなくて、エンバーのデメリットって一番あれですよね、元に戻らないなんですよ、ね、これ嫌だったよっていうのに絶対元に戻らないんですよ、
ね、ああそう
そう、それがね一番のデメリットです。
ちょっと本当に我々も知っておいた方が強いから、うん、いいね、あのなんだろうな、亡くなってからとかじゃなくて、その前段階で何か情報を持っておけるといいわけですよね。いや、分かる。今日もちょっとね、葬儀事情、エンバーミングのお話中心に進めてまいりましたが、あのまだまだね、ぜひ角田さん、そして、染谷さん、そして特別ゲストの塾原さんと、この3人でのトーク、次回もお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。
ありがとうございます。